ポッドキャスト番組上村えりの恋愛相談、男はみんな5歳児である、では、上村えりが1万人以上の女性の美に関わり、経営するサロンやブログを通して3000人以上の男女の悩みを解決してきた経験から、周りを輝かせて自分も輝き自己実現していくためのメソッドをお伝えします。それでは今回の番組をお楽しみください。こんにちは、上村えりです。今日もポッドキャスト上村えりの恋愛相談、男はみんな5歳児であるを始めていきたいと思います。実は今日は重大ニュースがあります。このポッドキャスト番組は今日をもちまして終了いたします。それで今日は最終回ということになるんですが、どういう経緯で男はみんな5歳児が生まれたのか、そしてこのポッドキャストをやめて上村えりは次にどこに進もうとしているのかっていうことをお話ししたいと思います。まずどういう経緯でこのポッドキャストを始めたのか、男はみんな5歳児であるという言葉がどうやって生まれたのかを振り返ってみたいなと思います。男はみんな5歳児であるは、女性が美しくいるための思考法として私が考えたものなんですね。男性の到底理解不能な、時にはとても幼稚に見える言動に対して、相手にその訳を迫っても彼らの口から出てきたその理由を聞いて納得できたことなんてほぼないわけです。で、そうするとすっごくストレスがたまるでしょ。で、ストレスがたまるとイライラする、目つきが悪くなる、人当たりがきつくなる、飲みたくなる、食べたくなる、散々したくなる、そして顔には吹き出物が出て自分で鏡を見るのが嫌になる、なんてことがあって、一個もいいことがないわけです。で、私はね、なんか物心をついた時から人はどうやったら美しくなれるんだろうっていうことを人生の問いとして掲げて生きてきて、美しさを阻害する最大の要因はストレスなんだっていうことが分かったんで、恋愛においてもストレスをなくす方法っていうのをいつも考えてたんですね。で、そんな時にふと頭に浮かんだのが、男はみんな5歳児であると思えば大抵のことはうまくいくっていうことだったんです。で、そういう男性の到底理解不能な、とても幼稚に見える言動に対して、大人の女性がなんで彼はそんなこと言うんだろうとか、どういう意図でこの行動をとっているんだろうっていうふうにあれこれ悩むよりも、男は本能的に動いている生き物で5歳児と思えば気持ちが楽になるよねっていうところからスタートした思考法なんです。それでね、男はみんな5歳児っていうふうに言い始めたら、これが面白いくらい男性の生態をいろんな場面でうまく言い表せちゃって、さらに男性自身からも、いや男は5歳児だから、緩く見てくれよみたいな感じで男性にも心よく受け入れられちゃって、で、男はみんな5歳児であるっていう言葉があることで、なんかすごくみんな生きやすそうになっちゃったんですね。で、そうしたら私の方も、いや中身は5歳児なのに大人のふりをして社会で戦っているなんて、いやすごいな、ご苦労様偉いなんていうふうに思えてきちゃって、男性を責める気持ちが消えてすごく愛おしく思えてきちゃったわけです。そんな感じで、男はみんな5歳児であるの背景はそんな感じで始まりました。当時私はエステサロンを経営していて、お客様から毎日恋愛相談をされていました。で、その相談に対して、こんな風に考えるといいですよっていう風に恋愛の思考法のアドバイスをしていて、で、それをブログに書いてたら人気になっちゃって、で、そこからポッドキャストを始めることになったんです。恋愛を悩んでる時って、自分の感じている世界とか見えている世界がこの世の全てになっていって、どんどん私は正しい、つまり相手は間違っているとか、私はかわいそうっていう、私は正しいか私はかわいそうのどちらかの思考にとらわれていくんですよね。 て客観的に見ればその思考が極端に偏っていて狭い状態になっているっていうことは人の話だったらわかるんだけれども当の本人はそんなことは絶対気づけないわけです。で、その状態から恋愛関係が好転するってことは絶対になくて、で、まあ、そんな時に利害関係の全くない第三者からいや見方を変えればそれって全然悪いことじゃないじゃないですかとかもしかして相手の発言ってこんな意味だったんじゃないですかっていうふうに言われると頭の中の霧が晴れたみたいにハッとするんですよね。で、こんなふうにこれまでの自分の頭の中に全くなかった視点をもらうと絶対にこうだっていうふうに思い込んで凝り固まってた心が一瞬で緩んだりするものです。で、面白いことに心が緩むと相手の姿がよく見えるようになって自分の置かれた環境がクリアに見えるようになって、でそうするとあら不思議、気づくと悩みが消えてたなんていうミラクルが起きるわけです。で、そうやって問題の見方を変える、考え方を変える、捉え方を変えるっていうことを訓練していくと、それはつまり自分の認知の外に出ようとする訓練なんですけれども、そうすると本当にいろんな人の気持ちや背景が見えてくるようになって人間の器が大きくなっていって大抵のことは受け入れられるようになっていくんです。でね、こういう風になった人間ってすごく美しいんですよ。なんだろう、愛に近づいていくからなんでしょうね。で、だから初めに一番初めに女性が美しくあるためにストレスを軽減するために考えた男はみんな5歳児であるっていうのも結果的に女性が美しくなるための思考法だったと思うので、まあながち間違ったアプローチではなかったのかなというふうに思います。それで余談になるんですけれども、美しい人間になるために探求してきて分かったことっていうのがあって、それは美しさっていうのは直接的に追い求めても手に入らないっていうことなんですよ。まあそこから月日が流れて今ポッドキャストを始めて8年経って、でその間出産をして何回か配信を休憩する時期もあったんですけれど、最近はミカさんと対談して楽しくやっていて、周りからもエリさんのポッドキャスト大好きですとか本当に助けられましたと言ってもらえることが多いのに、まあ、なぜこのタイミングでポッドキャストを終了するのかという確信に迫っていきたいと思います。一言で言うと、恋愛の悩みからスタートして世界の捉え方を広げようという思考法だけでは心から本当に幸せになるためには不十分だった、思考法だけでは限界があったということに深く気づいちゃったからなんです。で、まあ私の性格的に一度気づいちゃうと今までと同じことはできなくて次の探求に進まないと言っても立ってもいられないっていうたちで、なんで一度けじめをつけてちゃんとここで区切りをつけたい、だからこのポッドキャストは一度ちゃんと終了しようっていうふうに決めました。だってほら、もし私が同じタイトルの番組の中で徐々に伝える内容を変えていったとしてもそれって気づきにくいじゃないですか。で、今までのエピソードはもう聞けないんですかという質問をいただくんですけれども、今のところはこのまま残しておこうかなというふうに思っています。なぜなら思考法がダメと言ってるわけじゃなくて、思考法だけでは幸せになるためには限界があるっていう話なんで、私が過去のエピソードを聞いてもいやなかなか言うこと言うよねこの人、あ私かみたいなっていうこともあって、手前味噌ですが役に立つ内容も結構あるので、引き続き楽しんでいただければとっても光栄です。で、話を戻すと、まあ、なんで思考法だけでは心から幸せになるには限界があるかっていうことに気づいたかっていう話なんですけれども、実は私は数年前にカサンドラ症候群になっていた時期があるんですね。で、カサンドラ症候群っていうのは 他の人との感情的なつながりを築くことが不得意で、コミュニケーションや感情の表現が不器用な相手と付き合っていたり結婚していたりする人が陥りやすいうつ状態のことで、無力感、孤独感、挫折感を日常的に経験している状態で、相手と頑張ってつながろうとすればするほど自分がすり減っていくっていう感覚になっていくものなんですね。で、まあ何でもそうなんですけれども、この状況を経験した人にしかこのカサンドラ症候群の苦しみっていうのは本当に分かりにくいもので、例えば今自分が悩んでいる状況とか感情を、まあ、お友達とか他の人に伝えたとしても伝わりにくいし、真剣に受け止めてもらうってことがすごい難しいものです。で、まあ、よく私も言われたのが、いやうちもそうだよとか、いや男ってそんなもんだよとか、まあね、慰めで言ってくれているんだけれども、まあ、表面的に共感をされればされるほど、あれ自分がおかしいのかなとか、いやでも違うよなみたいな感じのことをですね、心の中でずっと繰り返して、で、ね、助けを求めているんだけれども、まあ、結果として起こるこういう問題とか危機に対してどんどん自分が無力であるっていう風に感じていって、どんどん孤独で孤立していくっていうものが、まあ、カサンドラ症候群なんですね。で、まあ、この時にすごく苦しくて、ネットや本でカサンドラ症候群の克服法についてわらもすがる思いでいろいろ調べたんですけれども、まさしくそれが全部思考法だったんです。で、究極はカサンドラの妻たちよと、夫としての役割を求めずに働いてお金を持って帰るマシンと思えばいいっていうものまでもあって、いや思考法が悪いって言ってるわけじゃないんですよ。こうやって自分がこれ以上苦しくならないようにあれこれの思考法で思い込ませたら、実際本当に痛みが楽になるんですよ。それを私も体験していて、でもやっぱり根本は何も解決されてないので、またすぐに苦しくなってしまうんですね。で、それでまた新しい違う表現の思考法を探して、思い込ませて、私は幸せと言い聞かせて、そんなのを繰り返していくとどうなるか、心が本当に何にも感じなくなっていくんです。楽しいも感じなくなっていく、でも苦しいも感じなくなっていく、そして最後に爆発するってことが起こります。ずっと蓋をしてないことにしてたものが噴火するって感じです。で、過去一大きい怒りとか悲しみとかが溢れてくるんですね。で、こういう時にきっと多くの人はこれを解決するには離婚するしかない、別れるしかない、離れるしかないっていうふうに究極思うと思うんですけれども、まあ私も何回も今日もう別れようって言おうって本当何回も思いました。もう今日こそは絶対言おうみたいな。でも言わなかったし言えなかったんですよね。で、それなぜかなって思うと、心のどこかでやっぱりまだ彼と幸せな関係を築くことを諦めきれなかったからなんですよ。で、諦めきれないけど苦しいじゃない。で、そこからまた私の探求の旅が始まるわけです。思考法ではないもっと本質的な、お互いに信頼して安心できて成長できる人間関係を築くには本当にどうすればいいんだろう、毎日毎日そればっかり考えて、多分もうあの時アンテナが富士山ぐらい高くなってたと思います。で、そんな時にね、心理学の本を読んでいて、象と象使いのメタファーを用いて人間の心の仕組みを説明しているものがありました。私たちは一つの体に対して一人の人間がいるというふうに考えているけれども、それは少し違って委員会のようなものである。ある仕事をするためにメンバーがそこへ集められたのだが、メンバー同士はしばしば相反する目的のために働いていることに気づかされるといった具合に、心は時には対立する複数の部分に分裂している。私たちは象の上に乗った象使いなのだと 象使いは理性で、象は欲望、本能。象使いの私たちは手綱を握ってあっちへ引っ張ったりこっちへ引っ張ったりして、象に回れ止まれ進めなど命令することができる。象に指令を出すことはできるが、それは象が自分自身の欲望を持たない時だけだ。象が本当に何かをしたいと思ったら、私たちはもはや彼にかなわないっていうふうに書いてありました。象使いはつまり制御されたプロセスを司っていて、言葉を持って思考ができます。理性だからね。で、象は本能だから言葉を持たない、自動化されたプロセスなわけです。誰にでも分かりやすい例を出すと、ダイエットをしようと思って、ね、痩せるんだったら食べなきゃいいわけだから、今日こそは食べる量を減らすぞっていうふうに思って決心していても、目の前に好きなものが出てきたり死ぬほど腹ペコだったりしたら食べちゃいますよね。つまり象使いより象の方が本気出したら全然強くて、思考でいくら調教しようとしても象には絶対かなわないっていうことなんです。つまり象があると思っているものを思考を駆使してないってことにはできないわけです。象が悲しいって思ってる、悲しみがあるっていうことを思考を駆使して、いやお金を持って帰るマシだと思えれば大丈夫でしょっていうふうに悲しみをないことにはできないってことなんです。で、逆もしかりで、象は全然満足できてないのに、思考でもう満たされているでしょって、あるでしょってことにはできないってことなんです。つまりやっぱり思考法ではどうしても限界があるっていうことを悟りました。そしてもう一つ大発見があったんですね。で、それは私たちは人間関係における葛藤には適応できないっていうことなんです。どういうことか説明します。私たちはいろんな環境に適応して順応して生きていくことができるんだけれども、例えば交通事故に遭って下半身不随になったと想像している時は、そんな生活私は絶対に耐えられないっていうふうに思っているんだけれども、もし実際に本当にそのようになったら、私たちは1年くらい経つと交通事故の前と同じくらいの幸福度を感じているという研究結果があります。例えば私は数ヶ月前に引っ越しをしたんですけれども、初めは全然新しい土地に馴染めなくて、いつも戻りたいなって思ってたんですけど、今半年ぐらい経って思うのは、いやここなかなかいいところだなっていうふうに思ってます。住めば都っていう言葉がありますが、それも私たちの適応能力を言い表しているし、私たちは与えられた環境でそれなりに幸せを見つけることが得意な生き物なんですよね。がしかしなんです。がしかし、ポジティブ心理学の研究で明らかになったのは、私たちが適応できない環境要素っていうものもあって、その一つが人間関係なんです。人は対人関係における葛藤に適応することは決してありません。それは日々の生活にダメージを与え、その人と会わない日でさえも悩まずにはいられないのですっていうふうに書いてありました。ポジティブ心理学では、親密で信頼できる人間関係っていうのは、長期的に幸福になるために努力してでも手に入れる、もしくは改善する価値があるものというふうに証明されています。で、その時に、いやだからかっていうふうに目から鱗でした。これまで様々な思考法を試して、一生懸命に今の人間関係に適応しようと試みたのに、ことごとく失敗してきた。その理由が分かったんです。私たちは人間関係の葛藤に適応できないようになっているからなんだっていうことが。じゃあなんで適応できないようになっているんだろうっていうふうに考えて、だって適応できちゃった方が楽に生きていけるじゃないですか。でも適応できないってこと、適応しないっていうことは、何か進化の過程での理由があるはずなんだろうなっていうふうに思ったんですね。それでたどり着いた私の結論 は何かっていうと、私たちは根源的に、そして本質的に心から他者とつながり、信頼と愛を土台にした真実の関係を求めるようにできているんだっていうふうに思いました。人は対人関係における葛藤に適応できないのは不幸なのではなくて、むしろ適応できないことは幸せの可能性を捨てないってこと、つまり幸せになる可能性がいつもあるってことなんだっていうふうにポジティブに理解しました。で、ここまで来て思考法で人間関係の葛藤に対処するにも限界がある。そして人間は対人関係における葛藤に適応することも決してないわけだから、じゃあどうするってなりますよね。思考法もダメだし適応もできない、じゃあどうするって。で、そこでやっと分かったんですよ。それがこのポッドキャストをやめようと思った一番大きな理由なんです。思考法で都度対処しても限界が来るまで人間は結構生きていけるもので、でもそういうふうに心の痛みに思考のアスピリンを常用して麻痺させてやり過ごしてたら、本当に大事なことに気づくのがどんどん先になっていく。でもうそんな人を増やしたくないし、私からそういう人を増やしちゃうようなことはやめようっていうふうに思ったわけです。そしてこれからは思考法の先の象と象使いが本当に仲良しになって、心の中の分裂がない状態で自分の望む幸せを追求していけるようなメソッドを伝えていきたいというふうに心から思っています。いやでもね、安心してください。ここまで恋愛思考法付けにしてきて中途半端な状態でじゃあバイバイってことにはしませんので、私が今分かっている真の人間関係を築くためのステップっていうものがあるので、それをまとめてお伝えしようというふうに思っています。で、その第一弾としてオンライン講座を企画しました。タイトルは運命の人に出会うための自分革命、ありのままの自分で真の人間関係を築く5つのステップです。真の人間関係っていうのはね、恋愛マインドの延長線上にはありません。相手との深いつながりや理解を築くことは恋愛テクニックとか思考法だけでは絶対に到達できない、もっと根本的な自己理解と自己成長が必要な領域です。で、これを全5回のオンライン講座で約3ヶ月ぐらいの時間をかけて、古い自分から新しいバージョンの自分に自分革命を起こして生まれ変わろうっていうのがこのオンライン講座の目的です。で、講座の詳細はポッドキャストの詳細欄に URL を貼っておきますので、ぜひそちらを見てください。で、詳細を見ていただいて参加したいなって決めた方には、公式 LINE から私にメッセージを送ってもらうことになっているんですけれども、もし公式 LINE の登録がまだの方がいたら、その公式 LINE に登録する URL も貼っておくので、ちょっとお手間になるんですけれども LINE に登録してからお申し込みしていただければと思います。で、今私はポッドキャストをやめるぞって、新しい講座を始めるぞっていうふうに決めてから、すごいエネルギーが湧いてきてね、自分で言うのもなんですけれども、すごいいいものになると思うんで、ぜひ参加してほしいなと思います。今の悩みが解決されればいいみたいな人間関係はもうおしまいにして、一つずつ着実に相手との間に信頼や愛を積み上げていく、真の人間関係を育む、そんな自分をスタートするという新しい世界に皆さんと一緒に進めたら、8年間やってきたこのポッドキャストはそのための助走だったのかなというふうに思えて、これほど嬉しいことはありません。それでは今日まで男はみんな5歳児であるを聞いてくださり、本当に本当に本当に本当に本当にありがとうございました。上村えりでした。